でそして葉西国際交流協会は市民の手で作られた国際交流協会で、そもそも当初は葉西国際交流協会にしたかったっていうのが、それぞれで当時、そうした国際交流協会を築き上げられた市民の方たちの思いだったようです。ね、いろんな形で葉西市というふうになりまして、3年前には、特定非活動法人の形で法人格を取るというような形になっておりますけれども、全くの市民団体であり、多くの方たちはほとんどボランティアで活動しているという団体です。で、ね、先ほどの総会の方にもお話ありました、人件費はほとんどない状況で、住民局の方も、本当交通費程度の、程度の、というような中で皆さん、住民局を担い、活動しているというような状況です。理事も含め皆さん運営員も全てボランティアで、やっている状況です。その中で10年を迎えられることを大変嬉しく思う、嬉しく思います。そうした、総会を迎える中で、特別公演という形で、今年はですね、大変遠くから、多分蟹市国際交流会始まって以来一番遠方からお越しいただいたんじゃないでしょうか。北海道からお越しいただきましたアルト・デビトさんです。拍手でお迎えください。本日はですね、特別公演お隣に外国人が来たらという題で、タイトルでお話しいただきます。ではアルト・デビトさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。皆さんこんにちは。
こんにちは。
いや、招待していただいたときにはですね、理事長の中村先生からお手紙いただいたときにはですね、これからの多文化社会になる日本社会はどのようにしていくことを求められるのか、またしなければいけないことについて、アルノさんの各地で体験を入れながら開くですね、気楽に面白くかつ厳しく話していただければと思います。厳しく話せないんですよ。なぜならば蟹市はどれぐらい素晴らしいことをやってるか皆さんご存知ですか。僕北海道から来ましたけれど、人権センターさえないですよ、道内には。それぐらい外国人に対する差別意識とか、やっぱり炎上する意識は乏しいですよ。北海道ではですね、道内全体を見ればですね、外国人の人口比率はですね、0.8% です。すなわち 1.7% の全国的なような、平均より、はるかに少ないですけどね。でも、それがあっても関わらず、皆さん、小樽の温泉問題覚えてますか ?10 年前に。覚えてる人もいるんですよね。はい。外国人の断りしてるような看板があったんですよ、温泉で。そして、外国人だけじゃなくて、日本人も断るようになってしまったんですよ。誰だと言いますと、僕でした。はい。で、僕は見えないんですけれども、白人ですけど、僕は日本人です。はい。帰化しました、10年前に。もう、小樽温泉に入るためじゃなかったですけど。もし優秀だければ質疑を応答したいと思いますけど、でもそもそもね、蟹市は素晴らしいことをやってるんですから、本当に助言アドバイスができるかどうかは分からないんです。ただし、どのような問題があるのか、どういうふうに解決すればいいのかについてちょっと話したいと思いますね。で、これは蟹市に関わりの問題ではないだろうと思いますけど、本当に、ね、いろんなこともやってるけど、これを、見たときに、ね、外国人の子供の就学援助、支援募金ですね。はい。これを見たときにですね、僕は、元小泉総理大臣の総理大臣の あのブラジルの時にね、涙出したんでしょ。僕は涙出したいぐらい感動したんですよ。蟹市がここまでスポンサーしてること、子供のことについて考えてるのはね、素晴らしいということはね、足りない言葉です。皆さんだからね、本当にプライドを持てばいいですよ。外国人のことをできるだけ援助してるということでモデルになると思いますよね。これからもよろしくお願いしたいと思います。では、 でまずですね、今日はパワーポイントをやりたいと思います。ずっとパワーポイントをご覧になることになるんだけど、もし見ることはこれ目がちょっとね、メガネが足りなければですね、まあ、席を移動することは、まあ、望ましいと思います。でもしね、メモをしたければどうぞ構いませんけれども、コンピューターを使う人はですね、ダウンロードはできます。このファイル全体、まあ、21世紀へようこそ、もう紙はいらないんです。オンラインでダウンロードができるんだけど、このアドレスなんですよ、 www.dbit.org、 それは僕のウェブサイトなんですよ。毎日ブログをアップデートしてるんです。そして、かにし、今日の日付、.ppt、パワーポイントという意味なんですけど、ゆうべ、犬山市に泊まったんですけどね、犬山市の、木曽川のホテルに泊まったんですけどね、で、インターネットは接続できますかと聞いたところですね、フロントは、インターネットって何ってことになってしまったんですよ。だから、まあ、懐かしいですけれども、ゆうべはアップロードはできなかったんです。ですから、ダウンロードしたければ、明日まで待っていただければと思いますね。はい。ではですね、まあ、私たちの団体なんですけど、これは非営利団体ですけど、NGO の、これはね、人権を守るような、移民住民協会ということなんですけど、Foreign Residents and Naturalized Citizens Association。昨日成立したんですけれども、これは一応炎上しているんですので、今日のことはですね、お隣に外国人が来たらということ、私の肩書きはこれなんですけれど、で外国人の隣に来たらというよりも、皆さんご存知の通りで、ね、外国人を隣に来てるんです、来たんですね。で全国的に考えてみればもう来てるんですよ、密かにと言えばいいですよ。マスコミは一応時々にね、まあ、この問題についても話しますけれど、外見で外国人を判別することはもうできないんです。これはニュースウィークジャパンなんですけれど、この3人も見ればと思いますけど、びっくりすると思うけど、3人ともは日本人です。そうです、つまり彼はもともとバングラデシュ出身です。彼はですね、スリランカ出身です。彼はイギリスで、僕はアメリカです。アメリカ出身です。4人とも日本人です。これが日本の未来だっていうことを認識してほしいと思います。誰でも日本人にはなり得るということなんです。ですから外国人、外国人ということを言うんだけれども、外国人じゃなくて日本人も外国人の外見もあるんですよ。ということは意識高揚してほしいと思います。それではこれから外国人の統計ちょっと見てみましょうね。座らせていただきます。これは入管の出典なんですけど、平成20年までなんです。では、これは赤いところは外国人の人口なんですけどね、外国人登録者数です。で120万人になってるんですね。そして日本の人口どうなってるのか、横ばいです。逆に低下してるんです、いささか。毎年2006年から日本の人口は減ってるんです。2005年からだったけれども、外国人が入国してるんだけど、それは歯止めになったんです。でももうそれはね、少子化とか高齢化によって日本の人口の低下はもう歯止めることはできません。現在のところでは220万人があるんだけれどね、はい、これのね、人口としては。そして国籍の比例を見ればですね、で中国人は黄色いです。そして韓国人、ブラジル人はグリーンですね。そしてフィリピン、ペルー、米国、その他で著しく見ればいいのはですね、19年と20年のところではですね、韓国人と中国人はフリップになったんです。市場ではですね、今までは外国人は一番多かったのはですね、韓国人でした。特に在日韓国人ね、北朝鮮人も入れればいいですけれど、でも中国人がナンバーワンになったんです、外国人の人口としてはですね。そして2位は中国人で、そしてその後ブラジルです。皆さんご存知の通りではですね、特にカニシではですね、一番多い外国人はブラジルになったんですよね。はい。 まあ、減ってるは減ってるんですけれど、でもいるはいるんですね。はい、ですから全国的に見ればですね、あの中国人が多くなりつつあるんです。それは低下していません。でおまけにね、その他も多くなっているんです。比例としてはですね、場所を見てみましょう。これ平成20年のこと、外国人登録者数の都道府県の割合、別の割合です、なんですけれど、はい、隣の愛知県は、まあ、東京は 18% なんだけど、愛知県は 10%、 そして、大阪府はですね、まあ、在日の韓国人が多いことで、神奈川県、そして結局ね、ほら岐阜県も目立ちます。ところが外国人が多いところはですね、その他ということなんです。東海だけじゃなくて、これますますね、あの外国人 なぜその他になっているというと、あの日本人の結婚している外国人が多いです。特に農家の奥さん、男性が日本外国人女性と結婚するんですよ。だからびっくりすると思うけど、皆さんに聞きますけれども、どっちが比例的に多いと思いますか？日本人男性が外国人の女性と、それともその反対で、ちょっと世論調査、意識のことなんですけど、じゃあ外国人の男性が日本人の女性が多い、比例的にと思っている人はどうぞ手を挙げてください。1人 OK、 2人、ありがとうございます。さくらですね、はい。じゃあ外国人の 女性が日本人の男性と結婚する方が多いです。皆さんそこまでカニシーが意識が高いんですよね。そうなんですよ、 80% なんです、比例的には。それが圧倒的なんですよ。前は 75% なんだけど、あの平成20年ではですね、もう 80% です。ですからそこまで、ね、あの農家が、まあ、プライドを輸入しているということなんです、ね、だからその他が多くなっているんです。でまずなぜ日本 にとって移民が必要なのかということ、皆さんはね、もちろんあのそれぞれの労働者もあの、まあ、歓迎したんですけど、まあ念のために申し上げますけど、なぜなら日本社会はこのままは unsustainable と言うんですよ。すなわち維持不可能です。このままでは日本は悪いけどパンク、維持できません。これから証明出します。一つの理由はですね、ね、維持不可能ということはですね、まず出生率見てみましょう。これはまた出典は日本政府です、ね、ますます低下してるんですよ。これは日の夢の年なんですけれど、低下してるんですね。すなわち、ね、リプレイスメントデブルというのはですね、あの人口を維持するような、あの出生率はですね、2.何%なんですけど、死亡もあるんだからね。だから、はるかに低いですよ。皆さんご存知の通りなんですけど、少子化ということなんです。どれくらいであるのか、イタリアと日本は一番出生率がですね、少ないです。市場で。まもなく日本が1位になると思います。子供も少なくなっているんだから人口どうなるんですか、まあ、推測なんですけど、2005年なんだけど、ね、どうなるのか、これは楽観派です。これは悲観派です、ね。人口どうなるのか、今現在のところでは127億人ですよね。1億人。ああ、いも億と千ということは間違いですよね。1億2700、ありがとうございます。700万人生まれるんだけれども、もう低下してるんです。もうそのうち2050年までにはですね、楽観派でもですね、1億人も切ります。で人口をちょっと見てみましょう。生き残ってる人はどんなような年齢になるのかということを考えてみましょうね、はい。これはね、現在、まあ、現在2010年、これは推測としてはですね、厚生省出典でこれは毎日新聞に載ったんだけれど、毎日新聞のエコノミストなんですね、2008年。で見ればですね、まずオレンジ見てみましょう。70、 70歳以上の人口です。もし、国家高齢者じゃなくて、
後
期高齢者、国家高齢者は違いますね。後期高齢者の人たちなんですよね。で、2010年ではですね、推測としては 22% なんですけれども、2050年までにはね、35% までの人口比例になります。人口割合ですね。そして、その高齢者、65歳から74の間ではですね、それはもう2050年までにはですね、21% になるんです。だから、なぜこれは大事なのかというと、まあ、いつ退職しますか？いつ納税をし終わるんですか？大抵ね、もう65歳からできるんだけれども、64歳もあるんだけど、で、65歳から74歳まではですね、人はまだ勤められるんですよね、何かを。ね、ガードマンとか、パーキング、ね、駐車場で案内するよ、おっさんとかはね、そういうことはできるはできるんだけど、75歳以上になると、勤めるのにはですね、ちょっと無理がありますよ。だから、人口の比例としてはですね、どうなるのかということはね、本当に高齢者は3分の1以上になるんですよ、2050年までにということは推測してるんです。ですから、誰が納税するのかということなんですね。3分の1の社会は高齢者だったら労働はできませんよということなんです。だから維持はできないんです。年齢の推測を見てみましょう。65歳以上の人たちは、推測としてはですね、これ2005年で、それは2055年なんですけれども、はるかに65歳以上の人たちは、ね、多くなるんです。そして仕事ができる人たちはですね、ね、15歳から64歳まではですね、低下するんです。我が国の政府はもうそういうことを言っているんです。ですから、維持不可になるんですよ。一番わかりやすい例をちょっと出します。これはベルカーブということを言うんですけれども、よくね、使うんですけど、ちょっと説明します。わかりにくいかもしれませんね。これは年齢です。5歳、10歳、15歳、20歳、100歳までなんです。すなわち誕生して、ギャーからチンまでということですよね。はい。で、これはですね、人口のことなんだけど、例えば0歳の人たちは60万人ぐらいにいるんですよ。5歳はですね、60万までということで。それぞれの年齢を見れば、ね、100歳ということでちょっとあるんですけどね、一番多いのは50歳代の人たちは100数万人がいるということなんで、これは男性、これは女性、すなわちこれは年齢別の人口比例ということが分かるんです。じゃあ、これは2000年なんだけれども、どうなるのか、2050年までにはですね、上がります。そして少なくなります。これはただ、ね、トップヘビーということなんですよ。100歳女性はこれぐらいになるという推測ですよね。だからどうにかしないといけないことなんです、日本は。このままでにしては、このまま放置できないんです。いいですか、このことについて。不明な点ありますか？大丈夫か。3000年までには日本人は僕絶滅するという推測もあります。あれによりますとですね、僕じゃなくて、これは国立社会保障人口問題研究所、これは高橋重里副所長が言うんですよ。撲滅ですよ。Endangered species ですよ。このままだったら。じゃあ、ね。これは皆さん20年も考えればですね、20年間も考えて日本の経済どうなるのかということで、これは英語で書いてあるけどちょっと通訳しますけど、これは国家総生産で1人当たり、これは何パーセントの変更になったのかということで、これは10年間96年から2006年間ということで、値段は全部のベースでは2007年の値段で、で、出典はですね、国際金融機構なんです。で、説明しますけど、例えば、アメリカだったらですね、51% というと、何パーセント成長したということ、51% 成長したということなんです。例えば、ギリシアだったらですね、100% ということだったら、国家総生産は2番になったということになったんです。1% 番成長したのはこの期間では1996年から2006年ではですね、150% なんですね。中国は 130余りパーセントなんですよ。それぞれの先進国とかはですね、皆さん成長してるんです、その10年間。日本は日本のみが国家総生産が低下してるんです。いいですか？日本の経済的なバイタリティがもうないんです。ね、バブルの崩壊の、バブルの破壊のようではですね、ロストデケイドということはアメリカでは言ってるんですけど、10年間は日本の経済成長がないということを言ったんです。2000年代ですね。まあ、90年代ですね。2000年代でもですね、成長してないんです。ロスト2デケイドになったんです。このままでいいですかということを唱えたいと思います。いずれにしても、外国人は日本に移民してくるということなんです。ね。年寄りの国であるのか、もしくは、エンプティアイランド。皆さんがもう、ね、エンプティアイランド。やはりね、日本が元気になるうちに、ね、外国人の受け入れ、住民化を考えた方がいいのではないかと思います。住民化ということはですね、外国人は悪いけれども、住民化してないです。だって住民票はないでしょ、外国人。いろんな意味で外国人を阻害してるんです。戸籍謄本がないから外国人の住民票がないです。後で説明します。証拠も出します。全部の主張は証拠はありますので。だからね、もっと外国人の受け入れ方について考えないといけないことになるんです。後で私のアドバイスになるんだけれども。はい。僕だけじゃなくて、マスコミもそう言ってるんですよ。週刊ダイヤモンド2004年6月5日。移民国家、トヨタ方式も外国人では動けない、なしでは動けないと言ってるんです。日本の経済をもう外国人依存してるんです。カニシモも分かると思います。ね、これはね、もちろん申し訳ないんですけれども、お見それしました。だけれども、念のために、他の全国的にもそういうことはね、見つめられてるんです。以前も出したんだけれども、少子高齢化で経済は外国人労働力には大きく依存。それでも移民の依存の存在は目をつぶる国家は見らわない。ということはニュースウィーク言ってるんです。2006年の9月の13日なんです。もっと最近のものなんですけど、2008年1月15日なんですが、はい。労働改革って言ってるんです。すでに93万人なんですが、ですから住民化するということのメリットはですね、まあもちろん納税者、消費者、ね、住民が増える、そして農産村、地域の高齢化、これは加速でしたっけ、違います、加速ですね、よし、加速に、歯止めがかかり、そして地方人口が増加するということですね。地方の産業も活性化する。ね、蟹市の貴重性も分かってるんだけれども、これはね、まあ、スローガンみたいになるんですけれども、申し訳ないんですけど、でも、そういうメリットもあり得るんですけど、そして農業、林業、水産業の方法ですね、活性化、90年以上の以降の労働力政策と同様に正しい改善点が多いですよ。すなわち、それぞれの、研究生、技能実習生とかも制度あるんですよね。そしていろんな人たちを農場に入れておいて、そして工場にも入れておいて、いろんな問題があったんですけどね。で、例えばお金払わないこととか、それともお金を払うけれども家賃とかで全部取るとこととか、そしていろんな暴力とか、そして隔離してるということはあるんですよ。ともあれ、そういうことはね、改善しないといけないことなんですけど、そしてね、多文化、多言語のノウハウがある、ね、社員が活用すると世界的に競争力は向上し、視野も拡大ということなんです。内向けばっかりになってしまうと、やはり悪いけどこれはエンプティーアイランドになるんですよ。 外の向けにしないといけないことなんです。皆さんもこの、ね、プレビューではですね、分かると思いますけど、ね、いろんな人と接触すると面白いですよね。でこの考え方もあるんだから活性化にもなるんですよ。ああこういうような問題に対して糸口もあるんですよね。だからこのままじゃ放置できないから、それぞれの人のアイデアも入れればいいと思います。最後に皆さんもこれより、ね、微笑むと思うけど、エスニック料理も多くなり食生活も多様化になるんですよ。皆さん、あの例えばブラジル料理食べたことある人、美味しいでしょ、はっきり言って、僕大好きだから ね、 ね、特にその肉料理の焼き方はいいよ、ね、刀でこうやって切ったりして美味しいですよね。ロンドンでもですね、主要の島国のイギリスでもですね、ほら、インド人もあの70年代入れたんですけど、いろんな問題があったんだけど、ただし今はですね、ロンドンに行ったですね、イギリスよりは大抵まずいというイメージあるでしょう。だけどもしカレーを食べたければインドに行かないでロンドンに行けばいいですよ。インド人のカレーが多いから、だからイギリスの食生活がうまくなったんですよ、ね、外国人のおかげで。だって中華料理がなければどうなるのね、だから中華料理なんで、中華料理があれば、それでアメリカでもですね、あのいろんなあの軽蔑した中国人に対してあのチャイナタウンとかも儲けさせてあげたんですけどね。なぜならばやっぱり中華料理食べたいよ、ね、外国人を住民化するの動力、どんなことをやれればいいのかということ。例えば新住民の外国の日本語能力改善政策が不可欠。皆さんこういうことをやってるんだけど、あの蟹市は授業とかも、まあ、行ってるんですけどね。ただしあのそのお金、すなわち融資をどこから来るんですか。これはやはり蟹市の納税者がから来るんですか。どうですか、援助金はないですか。
市の助成税ですとかそういうもの、はい、
市でしょ。国のレベルはという問題ですよ。県のレベルは、国のレベルはそれは全くないんです。皆さん浜松宣言はご存知だと思いますけれども、あのいろんな四日市宣言とかもあるんだけどね、浜松宣言と四日市宣言は蟹市も署名したんですけど、そうでしょ、 ありがとうございます。だからね、いろんなことをもう10年以上改善を要求したんですよね、蟹市も。これは東京聞いてるんですか。聞いてません。そこまでね、目安を向けてることになっているんですよ。だからやっぱりあの国 の、 あの援助金も必要ですよ。そして書面に、ね、振り仮名をつけて、ね、文章を簡易化ということなんですね。そういうことはね、あの、まあ、それぞれのパンフレットではですね、持ってるあるんだけれども、大事なパンフレットにも大抵振り仮名ついてるんですか。外国人はやっぱり接触するようなパンフレットつけた方がいいと思います。簡単化してください。できればできるんですよ。振り仮名はそんなに、ね、難しくはないでしょ。つければ楽ですよ。で、企業を長くして新住民と付き合い、で案内する必要、まあ皆さん言うまでもなくてやってるんですから飛ばします。で平等に扱うことも法的にも定めて、そして実行する必要なんですよ。後で説明します。どういうふうに法律上では、ね、外国人を、ね、平等に扱ってないのか、ね、あるのか説明します。日本人のアイデンティティまでですね、真剣に考える必要なんです。はい、日本人って何ですかということも考えなきゃ。だって僕見れば誰が僕日本人だと思うかい。いないだろうと、少ないと思うけどね。だけど僕でも日本人ですよということ、パスポート見せなくてもいい、僕日本人だということ言ったらそれでもいいんじゃないか。あ、はい、じゃあ例えば僕東京から来たんですけど、例えばですね、東京のホテルに泊まったんです。これは五反田の東急ステイおすすめです。で、あの東急ステイのエレベーターに乗った時にはですね、僕はね、あの6階までお願いしますということは身の知りぬ人に言ったんだけどね、それだけで大抵に条件反射みたいなですね、人が、あ、日本語上手ですねって言って、そして大抵普通の反応はいえいえって言うんでしょう。 僕はそういうことは申し上げません。僕はもう23年も日本で住んでるんだから当たり前です。だからね、僕はまあ日本人だから、あいつの反応は何だった？あ、失礼しました。申し訳ございません。嬉しかった。そこまで言ってくれることは大事なんですよ。だからもちろん顔ぶれでは、それはね、皆さんは、ね、外国人だということを持ってしまうことはまあ自然です。ただし、ね、僕は日本人だということを言ったらどんな反応があるのか、嘘じゃんじゃなくて、ああ、そうか、ごめんなさい。言ってほしいんですね。だからね、どうしてもね、人間関係としてはですね、日本では、まあ、日本だけじゃないけれども、共通点よりも相違点について考えるんですよね。あ、外国人は、例えば、いい文化あるだろう。いい文化接触しようということ言って。悪いけれども、同じ人間だから、人間をやっぱり文化の虜じゃないから、個人とはやっぱり接触してほしいんです。そして同じ人間として接触してほしいんです。共通点もう少し、もう少し探ってほしいと思います。まあ、皆さんもそうしてると思いますので、念のためにね。要は、日本人住民と外国人住民は、give and take ということは必要なんですよ。ね、give and take。すなわち、外国人も give、日本も give ということなんです。ね、日本は何をすべきかということなんですよ。ね、新住民にとって何をすれば日本移民に対する、に対してもっといい国になるのかということをちょっと向けたいと思いますけれど、例えば give って言ったんだけど、何をあげればいいのか。日本側の give、 一つはですね、現在検証に見られる外国人不平等扱いを改善、うん、どのことが不平等であるのか、これから説明したいと思います。一つ、まあ、保護法、擁護法、ごめんなさい。擁護法整備は皆無なんですよ。例えば、日本は人種差別撤廃法がないです。ね。他の国ではあるんですよ。他の先進国、漏れなく、ある形態の 人権擁護、そして人種差別撤廃法があります。日本のみが皆無です。住民や配偶者の登録は、ね、日本国籍が必要という状況。さっき言及したんだけど、住民票、国籍謄本ではですね、国籍がなければ住民票に乗れない。そして国籍がなければ、ね、配偶者としてはですね、国籍謄本に乗れないです。後で説明します。国籍は血統主義で、数世代の日本生まれの人は在日外国人の存在なんです。もう在日韓国人、中国人はもう5世代まで行ってるんですよ。いいですか、それで。よくないと思います。それで私はもう日本生まれだから日本人になり得るんじゃないかということなんです。で、司法や雇用における弱い立場がまだ保ってるんですよ。例えば離婚後の親権、そして共同保護の、面会権を皆無。そして外国籍の教育者や労働者は人気のある契約雇用のみということもあるんです。これはね、このプレゼンテーションは随分長いんですので、こういうものはね、それぞれね、飛ばしました。スライドを隠れました。ちょっと今回はちょっと取り組めないんですけど、申し訳ないです。もしそういうスライド見たければどうぞダウンロードしてご覧になっていただければと思います。ともあれ、簡単に解決できる問題から先に取り組んでいこうということなんですけど、ね、他の先進国と比べればですね、日本の外国人の待遇は極めて違います。どういうふうに違うというと、インビジブルな外国人住民ということなんです。つまり住民票問題なんです。はい、もう少し詳しく説明します。戸籍のある人、つまり国民、日本国籍を有する人ののみが住民票に乗る。つまり、住民税を支払う外国人は住民として登録されない。よって自治体では外国人 住民の人口は統計に含まれない。証拠を出します。後で戸籍のある人は世帯として住民票に乗るが、外国人はいる世帯に住民票に含まれない。なのに自治体は動物や 架空の存在に住民票を発行する。ね。たまちゃん。鉄腕アトム。クレヨンしんちゃん。クーちゃん。それぞれの動物に住民票を出してるんですけれども、外国人に住民票を出せないんです。提案で、これ悪いけど、これは本当にね、トンチンカンでしょ。じゃあ、住民票を出します。だいぶ前なんですけれども、平成9年、僕が帰化する前なんです。これは札幌市です。僕は札幌市に住んでたんですけど、その当時はですね、まあ、今でも住んでますけど、住民票。元妻の菅原彩子、そしてアルドミクル彩子は僕と結婚した時にアルドミクルを取ったんですけど、僕の旧姓はアルドミクルだった。そしてアルドーになったんですね。アルドウですね。そして漢字にしたんですね。で、かっこいいでしょ。で、子供たちも乗ってるんだけど、ちょっと名前をブロッキングしたんですけれど、僕の名前をどこでやるのか、世帯なのに。下です。手書きです。事実上の世帯主。アルドウィンクル・デイビッド要求したんですよ。僕は世帯主なんです。僕は外国柱なんです。いや、載せません。だってあなたは戸籍はないから。いや、この1968年の法令によると載せることはできるんですよ、外国人でも。ああ、じゃあそういうリクエストがあるんだったら定額にしますけど、そして世帯主じゃなくて事実上の世帯主です。ああでしょ。クーちゃんじゃないからおかしいか。まあ鉄腕ナトムだったらいいんだけどね、はい、ともあれ、これが外国人は乗れないんです、ね、特に外国人女性は弱い立場なんです。ある国家公務員とか、もう公約人と言いましょうか。ある公約人はですね、どうしてもやっぱり女性は世帯主になり得ないという思い込みがあるんだから、載せないよ、どうしても。ということを言う人もいるんです。ね。それは住民票について質問ありませんか？途中で質問あればいつでもいいですから、どうぞ聞いてください。不明なところあれば。僕は英語で、日本語のネイティブスピーカーじゃないから、もしかして分からないところあるだろうと思います。そして、これデリバクの人口、これ世帯の人口なんですけど、平成20年の10月なんですけどね、これはそれぞれの人口なんですけれども、旭丘とか云々ね、見てください。外国人登録者数含まれていません。これはね、デリバクの人口ですよ。なんで外国人の人口入れないですか？住民税払ってるんじゃないですか？なんで住民として数入れないですか？ああ、そこまで隔離制度してるんです。そして戸籍謄本のことをちょっと考えてみましょうね。インビジブルな配偶者なんです。戸籍のある人のみが配偶者欄に乗るが、まあ、よって結婚が成立してもですね、戸籍と住民票によって、ね、現在結婚してる、現在住居してるように見られない。出します。まただいぶ前なんですけれども、元妻の戸籍謄本です。菅原彩子。妻載ってるんです。結婚してるということでデータ載ってるんです。子供がいるということ。それはアミちゃん、アンナちゃんですね。父親が乗ってるんです。ところが、夫はどこですか？これによると母子家庭です。ね？外国人だから夫として乗せません。なぜならば、外国人は戸籍謄本がないから。悪いけど、おかしいじゃん。じゃないですか、うん、そこまで外国人は阻害してるんです。法律上でも阻害してるんです。
すみません、
どうぞ。
安藤さんが日本帰化された後はどうです
か？いや、前です。
これ前です。
前です。僕自分の戸籍情報もあるんです。
だいぶね、
ね、だって日本人なんですので定義的に日本人は戸籍謄本あるんですよ。天皇陛下とかそれは天皇陛下だけが例外です、うん、だから憲法を帰化する前です。帰化してから僕は夫として乗ったんですよ。外国人の間これは乗れなかったです。それで答えになりましたか。あとは不明となればどうぞ聞いてください。そして日本は住民の受け入れに対する、ね、盲点、ね、国立人口、これを例えばですね、さっき言った人なんですけど、国立人口問題研究所さえの提案の狙いは外国人労働力人口の活用である。日本の将来政策とかはですね、白書ではですね、外国人労働力人口の活用利用じゃないですか。移民ということではないです。移民ということを一切言えないんですよ。そして僕はその人にもですね聞きましたけれども、あの代表の方にもね、どうして移民ということを使わないですか、どうして人口の活用だけですか。いや、複雑な問題なんですので、それはちょっと移民とは言えないです。よって日本は移民政策はございません。どうやって外国人受け入れればいいのかということを日本はそこまで考えてないんです。結局自治体に全部任せてあるんですよ。ご苦労様だけど、それは無責任なんですよ。入国させてくれてるんですけれども、もう少し面倒見ればいいんじゃないですか。だって皆さん国民と同じように納税してるんです。なんで自治体だけに任せてるんですか。おかしいということを浜松宣言も言ってるんですけど、結局無視されたんです。いつか外国人はワークユニット扱いを、ね、取りやめないといけないことなんです。国籍を問わず労働者扱い、人権扱い、新住民扱いにしないといけないことなんです。皆さん、そのほら研究生、技術生とかもですね、その人たちはなぜ研究生という言葉を使いにしているか分かります。労働者じゃないから。労働者という言葉を使いにすると日本の法律では漏れなく守らないといけないことなんです。でも研修生、実習生とかもですね、労働者じゃないから、ね、最低賃金とかも払わなくていいですから。岐阜県の中ではですね、最低賃金はどれぐらいですか。まあ、およそ500か600円と言いましょうか。それが最低、平均としては630円ぐらいです。500、600円と言いましょう。研究生、実習生とかもね、300円、ね、払ってる時もあるんですし、払ってない時もあるんです。なぜならば、労働者じゃないから、その法律のことをね、免除されてるんですよ。保護されなくていいように。ね。だから、ワークユニットとして役立って、利用してると思います。ちょっと聞きますけど、ね、誰かが知ってご存知ですか。大抵ね、時給はどれですか。どれぐらいですか。もし外国人労働者の場合だったら、カニシの工場の中では誰か分かります。どれぐらいですか。
男性は約1100円、女性は850円、
うん、はい、まあ3円あるんですよね、男女ではですね。 OK、 でも1000円とか、そして800円とか、はい、まあ最低賃金より高いということで嬉しいことなんですね。少なくとも中国人の研究生、実習生ではね、300円ということはね、何回も聞いてるんです、労働組合から。だからね、そこだってね、人間の搾取してるということになってるんです。 OK、 まあ搾取されてないことが嬉しいんですけど、ちゃんと払ってるんですよね。うん、よかった。日本側の議員の2点目なんですけど、不平等扱いのことについて話しましたけど、次はですね、日本人の定義、アイデンティティを考え直すこと。うん、日本人って何ですかということはですね、血統主義の、ね、国籍制度ということなんですけど、すなわち日本の血が入ると日本人になるという制度なんです。例えば、まあ僕はね、 日本人になったのは、まあ、帰化したんですよ。いろんな申請をしたんですけれどね。ところが僕の子供たちはですね、まあ、アメリカ人として父親として勤めてて、そして子供2人つ、ままあね、産んだんです。その子供たちは日本人になるんですよ。僕は日本人になれなかったんです。それでもちろんで、なぜならば日本の血が入っているということなんです。ところが例えば在日韓国人2人が結婚したら、子供を産んだら、その子供も在日韓国人になります。なぜならば日本生まれでも日本の血が入ってないです。はい、だから血統主義ということになるんです。だからどんな問題があるのか、その制度では説明したいと思います。一つはですね、在日韓国人も言及したんですけれども、つまり戦前の日本では国民、いわゆる第三国人ということを使うんですけれど、韓国、台湾系の方々は5世代でも日本生まれの日本育ちの人でも外国人のままである。昔は外国人登録者数の 大半だったけれども、大半、ごめんなさい。大半を占めたが、現在の4分の1のぐらいになったんです。だから、5世代でもですね、溶け込められてないという情勢があるんですので、それがやはり一つの問題の締めだと思います。ね、溶け込められる政策はやっぱり弊害しているということです。先進国の中ではですね、日本生まれの外国人は日本のみです。その程度ではですね、他国では漏れなくある程度出生主義ではですね、先進国なんかはドイツでもですね、99年からですね、ある程度ですね、ある人はドイツ人になるんですよ。トルコ人でも、はい、緩和してないのは日本のみです。で、逆に考えてみればですね、モンテペルー大統領のこと、アルバート・フジモリ覚えてますか？そのケースをご存知の方は皆さん笑うと思いますけれども、ペルー大統領はですね、いろんな不祥事を起こして、そして日本に亡命して、僕日本人ですよということを主張したんです。2週間以内に彼の日本のパスポート発行されて、そしてずっとね、彼がね、日本に住んでたんです。2006年にはですね、またペルーの選挙に出馬しようとするためにはですね、チリに行ったんですよね、飛行機で。そして僕はペルー人なんですので、そうね、二重国籍ということになってしまったんですよ。なぜならば、アルバート・フジモリはいわゆる日本人の血が入っているということを言ったんです。ね、血統主義をするようなおかしいことが生み出しますよ。ずっと日本に住んでも暮らしても納税しても日本人になり得ない人もいるんです。全然日本の関係ない人で、そして亡命して日本人になる人もいるんです。で、日本における外国人の定義は不明確ということなんです。ね、すべてね、国籍は法律によらず、外見で判断されることが多いです。つまり外国人が標的にされる場合、そして、外国人のみに影響するわけにはならないんですよ。なぜならば、日本国籍を有する日本人も標的になるということ、標的にされることなんです。ですから、皆さん、顔ぶりで日本人が分かるということだったらね、そう思ってしまうと困るんですよ。僕だけじゃなくて、いろんなそれぞれの人たちの顔ぶりで、ちょっと日本人ばらりの代わりにね、外国人扱いにされると困る。例えばですね、ね、日本のインビジブル国際化、毎年国内入籍国際結婚日本人と外国人は4万組なんです。2000年から30年増加なんです。なお毎年国内に限って国際結婚で生まれる子どもたちは、この朝日新聞によりますと2万人ぐらいです。2万人ぐらいになるとですね、10年後に20万人になります。ね、ところがその人たちは 見られますか？子どもたち、国際率のある子ども、つまりハーフダブルの子は、ね、外国人登録者数の統計にはもちろん現れないんですよ。だって外国人じゃないから、分かると思うけどね。ところがどこまでね、日本は遺伝的にはですね、多様化してるのかということを分かりますか？ね、考えてみればですね、日本人は大抵単一民族だということはよく言われてるんですけど、悪いけど単一民族じゃないです。 かしこの国際地という言葉をちょっと作って使いますけど、国際調査、国勢調査の統計にも現れないんですよ。日本は民族というカテゴリーで調査しないため、どれぐらい日本社会が構成民族の多民族あの族化が進展しているのかはということにビジブルなんです。 OK、 事例出します。例えば僕は国勢調査を記入しますね。国籍は日本です。民族性は、まあ、米国系日本人と言いましょう。アメリカ系日本人です。白人です。だけど帰化してから白人であるということは全く統計的にはインビジブルになって不透明になってしまったんです。だって僕の民族性白人ということを記入するところはございませんね。だからそれは僕だけじゃなくて僕の子供たちもですね、あの米国系日本人と言いましょう。だって日本とアメリカのルーツ両方ありますよ、ね、だけどどれくらいこの国際地どれくらい帰化している人がいるのかということ、どれくらいの民族的に日本が多様化しているのかということ、全く調査されてないんです。国勢調査で2000年と2005年にもですね電話したんですけれど、あの民族のこととかもですね、ちょっと調査することはできませんかということを習ったんだけど、できませんと言われたんです。なぜならば、まあ、プライバシーの問題だって。ちょっと単な、プライバシーの問題だったら、どうして我々の給料をどれぐらい儲かっているのかということを聞くんですか。いろんなことの、いろんなことは書いてプライバシーの侵害なんじゃないですか。キリがないですよ、そこまで主張すれば。いや、すなわち政治的な理由なんですよ。どうしても日本は単一民族というようなフィクションをやっぱり助長したいということなんです。聞かした人はですね、およそ50万人ぐらいいるんですよ。何人ぐらいいるのか分かりません。そういうことは法務省は公開しません。何人トータル人、トータルですね。そして何人ぐらいのいわゆる国際人がいるのか、それも分かりません。推測はできません。ですから外国人の入国が必要になるのかというか、なるんですよ、ね、国連の予備、ね、大渕内閣は報告した、ね、報告によると現在の生活水準と納税のレベルを現状のままに保つとすれば、ね、毎年労働者60万人ぐらいが、ね、入国しないといけないことだよと10年も警告があったんですよ。国連と大渕さんも言ったんです。おぶちさん懐かしいですよね、ご苦労様で。だけれども、ね、日本国内労働不足と、ね、産業の空洞化を緩和するためにはですね、日本はすでにですね、大勢の外国人を輸入しているということなんです。何人ぐらいということは200万人ぐらいです。2ミリオンぐらいです。だから外国人の120万人はブラジル人のうちではですね、あまりのあれではですね、ブラジル人は31万人ということはですね、まあ、史上最多ということだったけど、まあ、ますます低下になってるんですけどね、この町でもそうなってます。1000人ぐらい去年減ったんですよね。いや、要はですね、要するにですね、人権の法整備がなければ外国人住民は、ね、ね、長年納税して社会貢献をしますか。だから、カニ氏はまた言いますけど、努力してるんだから、全然カニ氏に対する批判ではないです。ただ、どれぐらい深刻、どれぐらい大きい、抱えなければいけない問題であるのかを強調したかったです。ね、もう一つのギブ、もちろん不平等扱い、アイデンティティのことを考えることなんだけど、そして、人種差別撤廃法整備が必要なんです。罰則も導入する必要があります。罰則がなければ、法整備がなければどうなるのかということなんですけどね、先進国の中ではですね、人種差別撤廃法がないということはね、日本だけです。どうなるのか、差別が蔓延することになります。証明します。全国に。ね、皆さん、小樽温泉にも言及しますけれども、ね、湯の花というところがあるんですね。これは小樽市手宮なんだけれど、でかいところなんです。ね、これは、ね、一番、ね、大きい入浴施設というところなんですけど、98年から、商い中なんですので、今現在はかなり、ね、大きくなったんです。他の あの4点もできたんです。もし見たければ www.yunohana.org どうぞご覧になってくださいね。あのここではですね、湯の花というところもありますよね。蟹市でも見ました、はい。地図で見ました。地は違いますけど、はい。でこのジャパニーズオンリーの看板があったんですよ、これね。日本語、英語とロシア語で99年9月19日撮った写真なんですけれど、なぜかというとロシア人戦意ということは日本のまだ守らないということを言って、外国人だけ断ってはいけない、ロシア人だけ断ってはいけないということを言ったんだから、外国人全員を断った、公平にということを言ったんです。そう、公平か分からないけれど、そう主張しました。全部説明することはですね、ちょっと時間がないんですけれども、簡潔に言いますと、こういう問題があったんです。この二人、僕の娘たちです。反応が欲しいんだけど、でしょ、かわいいっしょ、待ってたんだ。ね、右側は、左側、ごめんなさい。左側は、アミちゃんで、そして右側はアンナちゃんで、これはだいぶ前なんだけど、96年、ね、の写真なんです。そうです。今現在どれぐらい、まあ、見せてみよう。あ、違うか。あの、僕のパネルの写真が違いますけど、今はね、14歳、16歳ですよ。でかいよ。やっぱり成長しますよね。ね。で、気づいてほしいことはですね、あの、上の子はもう少しアジア圏が強いですよね。下の方がですね、もう少し欧米圏が強いですよ。二人とも同じ親ですよ。と思うよ。ね、だからね、温泉に入った時に、それぞれ の話は複雑なんだけど、本もあるんだけど、もし読みたければ買っていただければと思います。で、あの、どうなるんですか、温泉に入ろうとすればですね、僕家族と一緒に行ったんだけどね、友達と一緒に行ったんです。どうなったと思いますか、温泉側は。僕を断ったんです。その当時は僕は外国人だった。でもうちのね、元妻がですね、あの、子供たちどうなるのってこと聞いたんです。どうなったと思いますか。なんか返事しそうな女性の方がいるんだけど、どうですか。うん、
どこ
はいいんでし
ょう。はい、
いいと思った、楽観派だね。じゃあ、子供二人ともいいと思ってる人、いいね。 OK、 じゃあ一人じゃいい、一人じゃダメ、一人、あ、子供だけ。そして両方ともダメ。おお、ね、非可犯も一人いるね。 OK、 じゃあこういうことになったんですよ。これはね、強調したいのはですね、日本生まれ日本育ち、そして僕は日本語、日本国籍を有する日本人であるということなんですけれど、どうなったのか、そう言ったんです。そうです、引用すると若い方が外人っぽい。その言葉出た。外人っぽい、断りになるねと断ったんですよ。ああね、これはトンチンカンというよりも悪いか、これは人種差別です。これは否定できません。ですからね、これは外見による差別じゃないからね、これ国籍持ってるんだから明らかな人種差別になるんだけど、日本人にも影響しますよ、こういうような差別ね。だから詳しくはですね、あの、また言いますけど、僕の本はそっちには2冊ありますので、もし、あの、まあ、これはね、は、まあ、好評発売中ですけれども、もし見たければ、読みたければ、どうぞご覧になってください。はい、ありがとうございました。で、結論1だけになりますけれども、あとはスキップ、飛ばしますけど、ますます外国人と日本人の外見のみで見分けることが難しくなりつつあるということなんです。ですから、外国人だけ保護しようということじゃなくて、日本人も保護するということですね。それならば、もっと説得力あると思いますよ。ね、人種差別撤廃法がなければ、日本人にも悪影響を与えますよ。ということを言えばいいと思います。というわけで、外国人の断りのルールは日本人にも当てはまるということ。こういうことは国際化社会になりつつある。日本は将来にとってあってはいけないことなんです。もっとわかりやすい例出しますけど、これは北海道新聞2000年の 1月15日。このファッションを覚えてますか？ ガングロですよね。ガングロが温泉に入ろうとしてたんです。日本人です。ハートマークつけて、そしてパスポート見せないといけないことなんですよ。温泉に入るために。ね。だから日本はそんなに単一民族じゃないからということを言いたいんですよ。日本社会も変わったんですよ。あんまりマスコミとかには出てないんですけれど、ところどころではね、そういうの問題とか出るんだけど、氷山の一角だと覚えばいいと思います。で、これは小樽じゃないですよ。これは小樽市で、札幌市、根室市、稚内市、紋別市、留萌市、大滝村にもですね、それぞれの外国人の看板が出てきたんです。なぜならば、小樽市で我々がね、ちょっと問題化してから、他のところも模範したんです。だって小樽も同じことやってるんじゃないか？じゃあ我々も同じことやるから、ロシア人の船員が来ると困るから。だけど、ロシア人の船員と言いますと、大滝村は、これはね、港町じゃないから、温泉街です。ロシア人は来ないですよ。札幌市にも出てきたんです。ワールドカップの時に。でも、それだけじゃないです。ね、三沢市、秋田、そして埼玉、東京、甲府、大田、伊勢崎市、ね、まあ、蟹市をまだ見つけてないけど、あればどうぞ教えてください。コレクションしてるんです。はい。名古屋市、これはね、これは普通の、ね、バーですよ。ディスコですよ。ディスコバー。ね。全国的にいろんなところで外国人をお断りするようなルールを実行するところはあります。詳しくは僕のウェブサイトなんですけど、もちろん日本語でも英語でもちゃんとね、報告してるんです。いいですか？これで。ね。
断る理由は？
その断る理由はそれぞれ聞いたんですけれども、それぞれなんですけど、大抵ね、我々英語できないから問題があれば、日本人、外国人と交流できないから断りしてるんです。コミュニケーションの問題と言うんですよ。それだったら、外国人は日本語できないわけなんですか？ある人はですね、いや、外国人にはトラブルがあったんだから、一律外国人を断りますよってこと言って、ああ、じゃあみんな外国人はトラブルですか？ね。ある人はですね、やはり外国人が来ると、周りの客さんが外国人が好きじゃないからお断りになるよねということ、例えば小樽温泉ではですね、まあ、でも、それだったらお客さんの問題化するんだったらそれはね、責任転嫁ですよね。障害者の看板を僕はちょっとコレクションしてないんですけど、まだ見てないんです。誰か見たことあります？はい、いろんな条例ありますよね。その障害者に対する差別を防止するようなものありますよね。そうなんです。できません。バリアフリーということもあるんですよね。だから蟹市もですね、もう歴史を作りたければ初めて の人権条例を作ればいいのではないかと思います。それで目立ちますよ。まだ外国人のそれとも人種差別を撤廃する人権条例は、ね、制定していただければわーいっていうことでいろんな人たちが言うよ。
岐阜県も蟹市もすでにあります。
何がありますか？
人権、
それは、はい。ということで、もう制定した、可決になりましたか？それは外国人の及び人種ということにも言及してますか？
ます。
じゃあ、それも見せてください。僕はじゃあ、皆さん全国的に報道したいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。本当に蟹市はいいところですよ。うん。だからどんなようなところであるのか、理由は答えたんですけど、その答えになりましたか、ところで。質問では答えになりましたか、
はい。
OK。じゃあ、どんなようなところでやったのかということ、これは寝水商売のところじゃないからね、主に。主にはですね、この温泉、銭湯、公衆浴場、バー、ディスコ、一般の店、ホテル、スポーツ用品の用品店、レストラン、カラオケ店、パチンコ店、ラーメン店、理髪店、プール、ビリヤード屋、そして、女性エステサロン。これ青山通りです。東京03。どうぞ邪魔してください。僕はしましたよ。僕もそういう看板があれば必ず連絡します。なぜ断ってるのかっていうこと聞きますよ。 この場合だとね、これはエステサロンというのはどんなところというと、女性がくつろぐようなところなんです。例えば、湯船があって、足を入れて、腕も入れて、そして目の上にキュウリを乗せることとか、ね、そういうようなところありますよね。リフレクソロジーみたいなところに、ね、リラックスできるのよね。で、外国人の女性は断ってるんですね。なぜと聞きましたけど、オーナーがね、まあ、外国人が入ると、湯船がありますよね、足の。小さすぎ。外国人の足が入れない。あ、じゃあ、それで在日韓国人、中国人、アジアの外国人どうなりますか？あ、忙しいから。ね。ですから、そういうことあってはいけませんからね。ここまで、広くなってるんです。僕は来ることを待ってたんじゃないか。要は差別を撤廃しなければここまで進化しますよ。これはニューズウィークジャパン出展。はあ、これはちょっとあぜんとしますよね。うん、いいですか。まあ、あれちょっと隠れてたんでしょ。あ、じゃあ機械が出たんだけど、これはね、カマキリ大なんだけど、2000年の10月、僕がね、まあ若い頃なんだけど、もっと痩せた頃なんだけど、ひげのないところだったけど、温泉湯の花 の前に立ってるんだけどね、機械できたんですよ。10年前なんですね。そして温泉湯の花に復帰したんです、ね、そしてマネージャーはこういう、マネージャーは何て言ったと思いますか、この場合。じゃあ入っていいよと言っている人とも何人ぐらいいますか。もう皆さん悲観的になって1人2人ありがとうございます、3人か、はい、そして入らないでと言っている人、うん、それが過半数ですね。マネージャーはこう言いました。僕はちゃんと証拠を出したんですよ。日本国籍を有するのこと、有することを認めるが。で、外見は日本人じゃないね。だから、客誤解が生じるので、入店拒否。それで裁判になったんです。ね、全部、裁判は全部説明すること時間がないけれども、勝ったんです。勝訴したんです。だからギブということも不平等扱い、アイデンティティのこととか、その法律が必要なんです。もう一つはですね、外国人住民に日本社会のためにいいことをやってますよという首相ですよね。いつも言いにくいですよ。首相声明も必要ということなんですよね。はい、外国人どんないいことをやってるのかということをね、説明しないといけないことなんです。はい、そういうことはアンバランスなことばかり言ってるんですよ。外国人犯罪はどうのこうのということを言ってるんですよね。外国人どんな悪いことをやってるのかばっかり報道されてるんですよ。いいことは何やってるのか、誰か、それも見つめてほしいんですよ。ですからね、そうしないと、法制しないと、日本の政府も人種差別意識を助長することもあり得る。ね。外国人も軽蔑するような言い方もあるんです。例えばですね、警察署が外国人狩りをしてるんです。今日、後ほど説明しますが、ですね、警察署は外国人でターゲットしてることは否定できない。例えば、外国人犯罪、テロ、感染病を効果的に防止するため、と正当化してる。外国人が来ると、外国人が参上すると、ね、いろんな問題、犯罪、テロ、感染病までも言及してるんですよ。よって外国人を極めて排除されること、ね。言い方ちょっと見てみてくださいね。99年5月に発足した警察庁の国際化対策委員会の設置の結果なんです。この言い方、外国人対策委員会 国際化対策委員会って言ってるでしょ。外国人犯罪防止は外国人犯罪、対策委員会じゃなくて国際化を問題にしてるんですよ、警察庁が。うん、で結果はこういうような看板とかが出てるんですよ。もう少し詳しく説明しますけど、一番見やすいですね、こっちですね。ね、注意、来日、あの不良外国人によるひったくり事件が多発、中野警察署。これは中野区の UFJ という銀行の ATM、貸しコーナーのところを撮った写真なんです。ね、不良、来日不良。ちょっと電話してみたんですけど、ひったくり多発って言ってたけど、何件あったんですか、昨年。ありませんでした。え、多発っていうこと言ってるんじゃないですか。いや、ありませんでした。じゃあそれ嘘なんじゃないですか、捏造じゃないですか。いや、来年は来るんじゃないか未然防止です。これは捏造ですよ。もう少し詳しく説明しますけど、例えばですね、どんな心があるのかということ、これ見たか警察署なんですけれども、年は平成14年の7月、不良外国人によるひったくり事件が多発中。例えばどんな不良ということがあるのか、包丁を持っている外国人うんぬんね。で、どうしてこれを出したというと、もちろん警察は自分はいいことやってるんですよということを言って、一番面白いのはこれですよ。見にくいかもしれないけど、敬礼しているような警察警官が3人4人がいるんですよ。そして国民はですね、ばあちゃんがですね、期待してればね、ばあちゃんを外国人から守ってるということなんです。恐怖です。あとはこれはまたね、米の警察署なんだけど、これは2002年10月、 UFJ の ATM から取ったんだけどね、浅草通りで、これは銀行から出てる無職人種がですね、見られてるんですよ。有色人者にはですね、カモね、カモとカタカナで話してるんです。でチャリンチャリンとお金を通して、おお、お金落ちましたよということを言って気を知らせて、私はすいませんね、いいえ、どういたしまして、そーっと入ってきてひったくり。悪いけどこれがヘイトスピーチです。警察が発行してるような、人種に関わるような、クロンボを使ってるようなね、意識高揚してるんです。クロンボという言い方は避けたいんですけれども、用途としてはですね、有色人種が犯罪者ですよ。ひったくりについて説明することでいいんだけれども、でも別にね、カタカナで話しなくてもいいでしょ。誰でもこういうことできるんでしょ。これは別に国籍って関係ないんじゃないですか。でも外国人ということはね、使えないということを分かって文句言ったんだからね、2000年のところでね、ということを回避して、その外国人みたい、外国人風だけにしたんですよね。だから警察の差別も進化してるんです。静岡県浜松でもらったんですけれど、平成12年、来日外国人犯罪の特徴、犯罪被害に遭わないために、これはそれぞれの店に発行したんですね、いいアドバイス載ってるんですよ。外国人のグループがあなたの店に入りますと、グループとは定義は2人以上、すなわち複数の外国人が入ってくると、じゃあ外に出て車のナンバープレートをメモって通報するって言ってるだけですよ。犯罪をやったからということじゃなくて、外国人が入るとそうしてくださいと言ってるんです。ますます、これはね、2007年、これは茨城県です。水際で防ぐ、守る、もう上陸してるんですよ。外国人こうやって押さえつけないといけないんですよ。これぐらいのマシンガンも持ってないといけないんですよ。外国人がインベーダーですよ。ですから外国人対応、ちょっと待ってください、ちょっと飛ばしますけど、時間がないからね。 ってください。例えば、排除されてたんですよ。で、マスコミでも言論の自由とヘイトスピーチ、嫌悪発言の問題もあるんだけど、外国人はですね、日本はこのような出版物も差別発言を防止できないんです。例えばですね、この本。2007年、外人犯罪裏ファイル。うん。外人どもに日本を蹂躙させていいのか。ね、警察庁のインタビュー、徹底的に外人犯罪を追い詰める。ね、ああ、北芝県のことはね、彼はよくスポーツするんですよね、テレビではね。まあ、ね、内容はこれなんですけれども、面白いのはですね、一切広告が入ってないんです。誰がこの本を入手しているのか分からないんです。僕の推測ですけれども、警察が。だっていろんな警察のプライベートなデータも入ってるんですよ。パスポートの写真も載ってるんです。人の。それは警察持ってるんだけど、公開するのは警察のみなんですよね。だから中身を見ればですね、裏ファイルの中身はね、例えばどうぞ見てください。おい、ニガ、日本不条紙のケツを座ってんじゃねえ。この本の中なんですよ。これは犯罪ですか？これ言葉遣いでいいですか？ニガ。お前ら、そんなに外人がいいのか？そりゃ日本人は小さいけど、硬くて張り合ってブツブツブツ。ちょっと待った。これはヘイトスピーチなんですよ。彼のコンプレックスを持ってる人が出版してるんですけどね。でも言論の自由でそういうことはできるんです。他の国ではそういうことはね、問題化されるんですよ。犯罪ですか、これ？犯罪ではございません。ですから、なぜ差別撤廃法が制定できないのかということはですね、国内では、ね、人権擁護法案に対する、ね、反対派のの議論の論争をちょっと見てみますと、どんなことを使うのかということが分かると思いますけど、例えばこの本、なぜ制定できないというとですね、危ない人権擁護法案という本なんですけどね、桜井よし子と、ね、長沼さんもいるんだけどね、はい、で危ない、ね、これは面白い言い方だけど、僕ですけど、迫り来る先進国系全体主義の恐怖。このことは、この時点で全体主義のことも学んだんですね。ありがとうございます。ね、すなわち、人権擁護法案を制定すると、外国人は我が国を征服しますよ、ということを中には論じるんです。つい最近、出たんですよ。今年3月出た本なんですけど、皆さん、この論点についても考えたと思いますけど、外国人参政権で日本がなくなる日。そう？これ、杞憂なんじゃないですか？でも、玉上さんも出てるし、はい。ちょっと、金美玲さんも出ることはなんかね、残念ながら。ね。でも、中国人が合理的、合法的に侵略してくるということなんです。外国人が来ると、どうしてもね、やっぱり侵略だっていうような言い方にしてるんです。同じようにね、外国人参政権、この危険な、これは何だと言いますとですね、江戸川区議会、これ自民党です。これはただのね、極右翼派じゃなくて、これは自民党です。それぞれの、やっぱり何でしたっけ、賛同じゃなくて、署名すること、なんていうんですか、賛同賛同してるんですけど、それぞれの人たち。でも見てください、こういう言い方。UFO ですよ。外国人はエイリアンですか？そこまでの扱いになってるんです。そして、フルサークルにするんですよ。僕は外国人犯罪からスタートしたんですけれども、そして外国人の参政権をどれぐらい日本に危機を伴うのかということで、そして次のスライドを見れば、外国人犯罪に気をつけてください。これは4月って言ったものなんですけどね。 あ、ごめんなさい、それはこれはね、3月8日、ごめん。で、それぞれの相変わらずの外国人犯罪のことについて話したんだけど、これを見れば分かると思いますけどね、外国人参政権も結びついてるんですよ。ですから差別撤廃しなければ放置すると、いろんな波が来て、そして波が煽ってきて津波になるんですよ。ますます外国人のターゲットにして外国人は危険ですよということを言ってるんです。10年間から飛ばしたんだけれども、やはりあの石原都知事はですね、外国人が来ると三国人はやはりあの掃除をしますよ、もし地震があれば練馬、自治体がですね、練馬、SDF、自衛隊、練馬自衛隊、あの陸上自衛隊はですね、ちゃんと外国人を全部あの、あ、言葉忘れちゃった、ラウンドアップしてること、皆さんをちょっと集めて、そしてあの、そうです、もう一回お願いします。隔離すればいいということを言ってるんですよ。それは2000年から言ってるんですけど、その後ずっと警官、警察庁もいろんなことを言って、今現在はですね、石原知事はですね、なぜ外国人参政権に対して賛成してるのか、あの民衆と。なぜならば、これは4月の17日に言ったんですけれど、あの戦争にはですね、外国人がいるからと言ってるんです。ですからこれは切り立てと言ってるんです。すなわち外国人の魔女狩りを煽ろうとしてるんです、ね、外国人はそこまで危険なものだということはですね、と全国的に考えさせようとしてるんです、いろんな人たち。だからカニシはそれどころかオアシスですよ。僕北海道から来るんです。北海道で見ればいろんな問題が未解決のままなんです。皆さんはそういう問題を解決してるんです。だから唖然としてるんですよ。ホッとしてます。皆さんそこまで寛大を持って外国人を平等扱いしてね、ここまでね、外国人をやっぱり受け入れようとしてることはですね、奇跡だと思っています。本当に深く御礼申し上げたいと思います。そう続けてほしいと思います、ね、皆さんまあ大したもんじゃないんだなぜか言ってるけど、そうじゃないです。比較的に素晴らしいことをやってるんです。皆さん金氏をモデルにすればいいのではないかと思います。自分のこと自慢持ってください。アジどうぞ。
今先生のお話を聞いていて、それぞれあの根拠を持ってお話になったので、
はい、
非常にあのこの場にいるのが辛くなったんですが、
ごめん、
あのいわゆる今日本全国学校現場でもそうですが、いわゆる強制という言葉をあのもうやたら使ってますよね、でまるでその建前としては外国の人たちとも強制して、他の学校生徒と盛んに言ってるわけですが、今の先生のお話では既に逆行するような立場のことを多く話されて、まあ、事実ではあるでしょうが、非常にその辛くなって、まるで日本人全体がそうであるかのような印象さえ受けてしまったんですね、
はい、
でそうすると先生自身は日本人をどう見てるかということを聞きたいんですが、
はい、
その日本人の外国の人たちに対する差別偏見というのの根底は何ですか。
はい、okay、ありがとうございます。非常に大事な質問なんです。でまずですね、あのお断りしますけれど、外国人の断りじゃなくて、
僕集中地域中心の、さっき日本の地図出ましたよね、
はい、
そういう場面での事実はよく分かったんですけど、
はい、
そうでないところでももう全体がそういうふうにそうだというふうに捉えているんですか。
はい、あのそうじゃないところも、まあ大勢いるんですけれども、ただ放置このままでいいんだ、無視していいなということを言ったら、なおさら拡大する、蔓延するということを論じたいと思います。
懸念は分かりますけど、
ね、はい。OK。じゃあまずね、あの、先に言いたいことはですね、これはジャパンバッシングじゃないから、ね、これは日本の問題とかはですね、あの、それを正そうとしてるんですけど、これは皆さんはそうであるということ、そうするということを言ってないんです。それどころかそれが逆に差別ですよ。思ってません。ただね、先生が、まあ、あの厳しくということを言ってるんだけど、なんか相当厳しくなったんですけどね。で、あのまず差別ということは万国共通だということを言いましょう。 どこにでもあるんですよ。人はどうしてもね、人を見て外見でこの人こうするこうなるこう思うということ多いです。それは誰でもするんです。人間もそういう得意あるんですよ。ところが差別撤廃法はあるのかということけじめなんですよ。もしなければここまでのこともできるということなんです。だから個人個人ということではないけど、ただこれオフィシャルレベル、そのうち政府のレベル、警察のレベル、税金をもらっている、その税金を差別を煽るような言い方をするような、宣伝するまでだったんですね。それが何て言うでしょう、過激派のことじゃなくて、一部の人じゃなくて、これは全国的に個人にも意見とか影響している可能性もあるという問題、危機があるんですよ。普通の人は、まあ、外国人はそういう問題あるんじゃないか、ないんじゃないか、まあ、考えたことないけど、これを読めば、ああ、外国人は犯罪者もいるだろう、ああ、そして、だから参政権が耐えられないよね、ということ、無関係なのに、ということで、だからね、言いたいことは、もし差別撤廃措置とかはなければ、それが問題になるんですよ。人が差別することはあくまでもあり得るんです。だけど、どうにかは撤廃しないといけない措置が欲しいですよ。だから、管理士をすることはあるらしいですので、ぜひその条例を見せてほしいんですけど、それはちゃんとね、皆さんに説明しますけど、こういう皆さん、こういうことを作ってくださいと言います。だけど、これは全国的なような問題になっているんですので、どうか皆さん力を合わせて撤廃しようということを皆さん意識高揚した方だけなんですよ。だから日本についてどう思っているのか、だって日本人としてもちろん日本が好きですよ、まあ、日本人と一緒にやっぱり平等に暮らしたいと思います。だからそれができるような社会を築きたいと思います。そういうことを皆さんそうしているんだけど、こういうプレゼンテーションになっているんです。
公的整備するということはですね、はい、我々サポーターというか、そういうことだけを、ささやかなサポートすることだけを考えている人間からすると、
はい、
とにかく仲良くなりたい、はい、理解するために仲良くなりたい、そこの出発点がどんどん広がればいいなという程度しか思ってないですね、
はい、
組織的にとか、
はい、
法的にとかということは、はい、それはもう政治の役目であったりするでしょうが、
はい、
だから我々市民としてやれることは、やっぱり、今日の先生のタイトルの隣に外国人が来たらという立場で言うと、
はい、
まず声をかけたり、積極的に話をしたり、
はい、
何か経験できることがあればしたりという、それで十分なんですね、一人の人間としては。
はい、そうですね。
その広がりこそに光を当てて、
はい、
拡大していくことの方が大事であって、
はい、
対面的には世界人権宣言もすでに批准しているわけだし、
はい、
そうとあるにもかかわらず、今日の話に聞くと、まあ、現象面が中心だったからやむないけれども、非常に僕は悲しい感じがしました。
ごめんね。はい、それはそういう意図じゃなかったんですからね。ただそういうものあるよということを説明しようとしてます。OK、じゃあ、個人のレベルでどんなことができるのか、おっしゃった通り、そういうこともちゃんとできるんです。少なくともね、こういうような議論をする人が出てくると思いますよ。だって、全部の都道府県、県のレベルでもですね、外国人賛成、外国人賛成権のことはですね、反対議決を可決してくださいと、それぞれのところに出してるんですよ。スクーバでも出したし、それ外国元外国人の議員もいるし、犬山市にも出たんです。僕は今日、市長と話したんだけど、まだ出ないですね、上市。上市に出たらですね、そして、ちょっと待った。これは、複雑なことであってもかかわらず、ここまで、起業をすることはないんじゃないですか。あれは中立で、複雑で中立でいいんだけど、絶対に反対ということまでは声明はしません。ですから、そういうような、そういうような嫌な言い方、そういうような差別を助長するような動きとか、おやめくださいぐらい言っていいんじゃないかと思います。そこまでいいことは難しければですね、少なくとも、そういうこと言われたら、ちょっと違うんじゃないぐらいだけのようなこと、誰も何も言わなければ皆さんがそれが正論だと誤解するんですよ。いや実はそれは正論じゃないだろうということは、そういう反対論もある人もいるんですよというような、少しだけの探りを入れるような言い方をすればいいんじゃないかと思います。それその沈黙を壊して 素晴らしい。まあ外国人講師になるといろんな問題あるよね。まあそうだけどいいところもありますよ、というような、いささかの反応してもいいんじゃないかと思います。バランスを保とうと思えばいいと思います。今までは不均等になるんですよ。非常にアンバランスなのことは外国人の悪いことだけ強調してるんです。いいことも言ってください。それでやっぱり総裁でもいいんじゃないかと思います。市民のレベルでもですね、と思います。どうですか、答えになりましたか。
はい、
ありがとうございます。あとはどうですかね。じゃあ、時間なんですので、全部言うのはちょっとできないだろうと思うけど、ギフ、ギフ、ギフ、ギフ、もう一つのギフとか、OK、じゃあごめんなさい。要はどうすればいいのか、よし、ここまで来たんです。僕の助言なんです。これは全部カニシに該当するかどうかわかりませんけれども、ごめんなさい、これ外国人のギフ、ちょっと見てみましょう。外国人側のギフ、日本人のギフばっかりしたんで、外国人側のギフ、ちょっと見てみましょうね。日本人の、日本語を勉強し、ちょっと見てみましょう。Okay、日本語をちゃんと勉強し、着実にマスターすること。もちろん、書くこと、読むこと、喋ること。ね。ちょっと見たんですけれども、理事長、理事のところではですね、ここでは、外国人のいなさそう、外国出身の方はいなさそうだけど、いるんですか理事の。よし、よかった。ちょっと名簿を見たんだけれども、いろんな個人のメンバーを見たんだけれども、理事まで、すなわち管理職のような立場に立っている外国人もいるんですか。それをちょっと招待してください。なぜ招待が必要だというと、大抵僕の経験から言いますと、外国人が来ると、ちょっとゲスト扱いか、ゲストの立場だろうということで、やっぱり招待されないと、寄ってこない、こういう管理職はできないだろうと思ってしまうんですよ。もう少し勇気を持たせて、外国人のやっぱり管理職を持つ人も考えればいいのではないかと思います。僕のアドバイスなんです。どうぞお任せしますけど。でもともかく、そこまで背負うまでにはですね、やっぱり外国人はもちろん日本語も達者でないといけないことなんです。そうしないと、この社会にはね、皆さんと同じように貢献ができないだろうと思います。日本の法律、ルール、マナーを学び、守ることなんです。外国人はもちろん、マナー、ルールも守りなさい。どうしてもね、皆さん、ゴミの分別、ゴミの処理のことについて考えてるんだけど、外国人が来ると、ゴミはどうなるのか、分別しない日本人もいるぞ。でしょ。だから、ちゃんと学んで、守ってやってくださいということを外国人にも言いますけど、もう一つなんですけどね、教育を受けて、資格をしっかり取得して、積極的に日本の人で仕事を確保して、社会にスキルを貢献すること。もちろん、それは言うまでもないことなんだけど、日本の資格も必要なんですよ、いろんな仕事で。じゃあ、外国人も取れるような資格も援助してあげてください。仕事もやってるんです。授業も見たんですけどね、彼氏のところもやってるんですよ。ありがとうございます。そして、新住民は自分のコミュニティで積極的に参加し、何がいいのか、何が欲しいのか、何が改善点かということを伝えることなんです。ですから、外国人も事前にやっぱり何がいいのか、何が欲しいのかということを言えばいいと思います。どうしてもそのゲストというよりイデオロギーではですね、なんか言う立場はないだろうね、ああ、と思ってしまうことなんだけど、ゲストじゃないですよ。あとは住民です。住民らしく何がいいのかということを言ってください。ね。それが大事なことなんです。ですからごめんなさい、要はどうすればいいのか、以下のことをすると、国籍を問わず、ね、日本住民の全ての方の人権、共生、人権の尊厳を成就して保障してくれることなんだけど、一つ、人種、国籍による差別撤廃法、何回も言ってるんだけど制定、条例もですね。そして法務局、人権擁護部の権限に法律で降下し、罰則規定も含め、ね、法体系を整備すること。人権擁護部は無能です。全く無能です。だって強制力がないから自分でも言います。相手には電話しますけれども、差別する相手はですね。だけどただね、じゃあやらないよってこと言ったら何をするの、まあちょっと怒ってる顔しかできないんですよ。英語免許停止はどうですか。できますよ。やめますよ。そして地方で人権オンブズマン制度を設置し、効率的に運用し、ね、罰則する。 権限を与えること。何回も推薦したんですけれど、鳥取県でもそういうような、条例も作ったんです、県のレベルでは。ところが、またパニック、いろんなパニックがあって、外国人はオンブツマンになると困るから事故となって、結局それ廃止になったんです。それ2006年。そして、それね、大学側の教育機構における外国人に対する任期制を廃止し、外国人 の, 均等雇用制度を導入すること、それをちょっと飛ばしたんだけど、長くはしませんからね。国籍をと関係なく、日本に住む外国人の氏名を、ね、戸籍謄本と住民票に記載すること、ね、名誉でもできるんですよ、彼氏も。もし犬までもできなかったら人間にもできるんですよ。帰化申請条件、これはちょっと飛ばしたんですけれど、帰化申請の条件を緩和し、そこを調査を廃止し、それをちょっと説明するのが長いから飛ばしますけど、複数国籍 の所有を認めること、それも必要なんです。それだと帰化者は増えるんです。日本で生まれた子供には日本の国籍を与えるという出生地主義を導入し、永住権、所得の条件を緩和し、再入国許可の無料化を実施する。これ全部説明することは時間がかかりますけど、いずれにしてもこういうようなことも必要なんです。そして、経済、金融、アクセスの面では外国人住民に対する規制を緩和する。永住権を持っていない外国人はクレジットカード、家、住宅ローンとかをもらうこと非常に難しいですよ。金融公庫、交通公社は永住権を持っていない外国人はお金を貸し出しをしません。いくらでも頭金を用意しても。それはちょっと困るんですよ、外国人は。政府も、ね、移民住民の受け入れを歓迎する姿勢と、移民定住、支援策を、ね、打ち出し、そして外国人風の、ちょっと使えてきたんですので、ちょっとよ先生呼んでいただけますが、その外国人風からお願いします。
外国人風の移民であっても、日本人として待遇する策を認定する。
ありがとうございます。そして、
永住者に地方参政権を与える。現在数多い永住者は日本生まれである。
ほとんど政治
主義なので国籍を有し、そのためにすでに
参政
権を持つ。
ありがとうございます。そして最後、
国際結婚で生まれた子どものために、国民住民国籍などに関する血統主義意識をなくして、政府レベルでも、公に日本人とは法的な様子
Legal status
であり、外見が違っても日本人より住民である、
はい、ありがとうございます。そして最後に、
外国人が社会問題であるような意識をなくすために、外国人も日本人も
日本人にきちんと納税し、社会に貢献しているので、大事な外国人を住民として認めるような、認めるようなどを政府が日本社会を啓発。 ありがとうございます。ですからね、最後に申し上げたいの声です。Trust us。 私たち新住民のことを信用してください。私たち新住民は日本にいい方向に導きます。それが最後に申し上げたいことはですね、我々は日本のために努めてるんです。我々日本のためにやはりね、頑張ってます。そういうことを認識してほしいと思います。ね、新住民、後天的住民ということ、裸で付き合う。この人は、小樽の温泉のオーナーだったけど、友達になったんです。裸で付き合ったんですよ。もっと若い頃の僕の顔なんだけど、ともかく可能ですよ。この人は外国人を断りしてた温泉のオーナーなんですよ。ここまでの、UI 関係になったんです。UI 関係になったんですよ、ね。詳しくは僕のウェブサイトこれなんですけれども、そしてね、好評発売中で僕の本は、日本語のジャパニーズオンリーは2冊そこにあるんですので、買いたければもちろん、ほら、領収書を切りますので、どうぞ、何かできるんだったらね。ご出席、ご清聴、ありがとうございました。以上です。
先生ありがとうございました、もしご質問等ございましたらですね、この後、交流会の方、ご準備しております。そこで安藤先生もう直接、なかなか北海道で、からお越しですのでなかなかお会いできない、先生でいらっしゃいますので、お話、ご勘談していただけたらなと思います、そうしましたら、感謝の気持ちを込めて拍手で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
申し訳ございませんでした。以上です。
はい、ではですね、